全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は厚生労働省アワー、医薬品等の開発におけるレジストリの利活用について。厚生労働省医政局研究開発政策課、中島信久さんにお話しいただきます。
厚生労働省医政局研究開発政策課の中島と申します。本日は医薬品等の開発におけるレジストリの利活用についてというテーマで、当課で実施している医薬品や医療機器等の開発を促進するための取り組みについてお話しいたします。本題に入る前に、研究開発政策課の業務についてご紹介させていただきます。研究開発政策課では、医薬品や医療機器、再生医療等製品の研究及び開発に関する事項を所管しています。具体的には、医薬品や医療機器等の開発に対する支援、臨床研究、治験の実施環境や体制の整備、再生医療等製品の実用化に向けた環境整備に加えて、臨床研究法や再生医療等の安全性の確保等に関する法律による規制など、適切な研究開発を推進するための幅広い業務を行っています。その中から本日は、効率的な臨床試験の推進に向けた取り組みについてお話しさせていただきます。はじめに、臨床試験についてご説明いたします。臨床試験は、医薬品や医療機器、再生医療等製品の有効性及び安全性に関する科学的エビデンスを構築するための強力な手段です。臨床試験の中でも、製造販売承認の取得を目的に実施されるものを治験と言います。治験は、有効性及び安全性を検証することに焦点を当てていることから、厳格な基準により選択された患者集団を対象に、適切な対象群が設定された比較試験として、適切に管理された環境で実施されます。また、被験者を2つ以上のグループに無作為に分けるランダム化は、被験者の割り付けによって生じる可能性のあるバイアスを回避するために用いられます。このように、厳密な治験を計画することで、対象との比較可能性、およびデータの信頼性が高くなり、医薬品等の有効性および安全性に関する判断に誤りが生じるリスクが低くなります。一方で、患者数が極めて少ないために、従来行われてきたランダム化比較試験での開発が困難であるとの理由から、医薬品等の開発がなされない、または開発の優先順位が低くなり、医療上のニーズが十分に満たされない疾患も存在しています。その対応策として、近年、医薬品等の開発において、実際の医療環境下で取得されたデータである、リアルワールドデータの利活用を試みる動きが、国際的に活発化しています。リアルワールドデータとは、臨床現場において、患者さんの健康状態及び診断や治療などの医療行為に関連して、日常的に収集されるデータの総称であり、代表的なものとして、電子カルテデータ、レセプトデータ、疾患レジストリなどが挙げられます。また、最近では、スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスから得られる個人の健康データもリアルワールドデータと考えられます。医薬品等の開発において、リアルワールドデータを利活用するとはどういうことか、いくつか例を挙げて説明いたします。ある医薬品が承認された後、その医薬品を使用した患者さんの臨床情報が電子カルテに記録されます。この医薬品を使用した患者さんの電子カルテデータを収集し、分析することにより、治験段階では明らかとされていなかった副作用の早期発見につながったり、効能効果が承認されている適応症以外の疾患に対する有効性が示唆されたりと、医薬品の安全性の監視や適用拡大の検討において、リアルワールドデータを活用することができるのです。また、医薬品等の臨床試験において、リアルワールドデータを外部対象群や 安全性、有効性を示すデータを保管するものとして活用することにより、臨床試験のコストの低減や開発期間の短縮など、開発を効率化できる可能性もあります。特に、患者数が極めて少ない等の理由により、医薬品等の開発自体が困難な疾患については、リアルワールドデータが利用可能となることで、開発が促進されることが期待されます。ただし、あらゆるリアルワールドデータを医薬品等の開発に利用できるわけではありません。リアルワールドデータの多くは、研究目的、あるいは医薬品等の有効性及び安全性の評価に使う目的に収集や整理がなされたものではないためです。医薬品等の製造販売承認の取得に際して、有効性及び安全性の評価のためにリアルワールドデータを活用する場合には、収集されたデータの品質や信頼性についてよく検討する必要があります。厚生労働省は2015年からクリニカルイノベーションネットワーク構想と称し、疾患レジストリをはじめとしたリアルワールドデータの活用による医薬品等の臨床試験の効率化、またそのための環境整備に産学官で取り組んできました。レジストリとは、特定の疾患、疾患群、健康状態、または医療行為への暴露について、医療情報や健康情報の収集を行うシステム、またはそれによって構築されたデータベースのことです。計画書に基づき、評価したい情報を収集することや、統計解析の手順を規定することで、データの品質を保証し、不十分なデータや欠損データを最小限にすること、必要であれば追跡情報を集めることが可能であり、医薬品等の有効性及び安全性の評価において活用の可能性があるデータソースです。これまで各レジストリは研究者が個々に保有し、日本国内に散在していたため、どのようなレジストリがどこに存在するのか把握するのが難しい状況でした。そこで、クリニカルイノベーションネットワーク事業において、全国に存在するレジストリを調査、一覧化し、ウェブ上に公開しました。このホームページは一般公開されているため、目的の疾患などを検索することで、一覧からレジストリの有無や、登録されている内容を調べることができます。一方、レジストリ自体は、研究目的として構築されたものが多く、製薬企業や各種メーカーが企業利用する形を想定したものは限られています。そこで、レジストリ保有者とレジストリを活用したい企業のマッチングの支援、及びレジストリ回収費用を補助することにより、レジストリの企業利用が進むように取り組んでいます。さらに、日本医療研究開発機構、AMED を通じて、医薬品や医療機器の開発において、レジストリを活用した臨床試験・治験を実施して薬事承認を目指す事業に対する支援を行っています。臨床研究・治験推進研究事業で支援した課題から、実際に臨床試験でレジストリを活用した例として、2020年に承認を受けた医薬品の開発をご紹介いたします。デュシェンヌ型筋ジストロフィーの治療薬として開発された核酸薬品は、第1層医師主導治験において、神経筋疾患のレジストリを活用することで、効率的に被験者を集め、条件付き早期承認制度により、第2層臨床試験までのデータで承認されました。なお、治験症例が限られることから、承認条件には、全症例での使用成績調査の実施や、有効性・安全性の確認を目的とした臨床試験の実施、レジストリを用いた製造販売後調査の実施が義務付けられています。このように、患者数が少ない希少疾患においては、レジストリは非常に有用なデータソースと考えられます。また、医療機器開発推進研究事業で支援した課題では、承認取得後の医療機器について、その市販後臨床データを収集し、承認を受けていない範囲の適用に対する有効性及び安全性を評価するための新たなレジストリを構築しました。今後、適用拡大の承認を取得することを目指して、治験を実施することなく、承認申請することを予定しています。リアルワールドデータを活用した医薬品等の開発は、 先行事例が少なく、着手しづらいといった声が企業から挙げられていることから、こうしたレジストリの活用事例を積み重ねていくことは、レジストリを活用した臨床試験を推進する上で重要な取り組みであると考えています。以上、効率的な臨床試験の推進に向けた取り組みとして、クリニカルイノベーションネットワーク事業についてお話しさせていただきました。クリニカルイノベーションネットワークのポータルサイトでは、より具体的な事業の説明に加えて、これまでの事業の成果物として、レジストリの作成と運用に関する手引きや、レジストリの利活用を促進するためのナレッジブックを公開しています。また、レジストリ検索システムを体験いただけますので、興味のある方は、ぜひポータルサイトをご訪問いただき、ご理解を深めていただければ幸いです。研究開発政策課では、革新的な医薬品や医療機器の開発を推進すべく、引き続き効率的な臨床試験、治験のための環境整備に取り組んでまいります。短い時間でしたが、最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
今日は、厚生労働省アワー、医薬品等の開発におけるレジストリの利活用について、厚生労働省医政局研究開発政策課、中島信久さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。